シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いつの間にか9月も下旬ですけども。
そうですね。ちょっと虫の音が聞こえた感じです。
夏あんなに暑かった割にはなんかさすがにこの時期になると結構涼しいというか。
夜はね、涼しいっすね。
だいぶ過ごしやすくなって。
日中もだから、日陰とかだったら、もう全然涼しい。
ね。なんか、もっと長引いてる年もあったじゃないですか、暑さが。
ああ、確かに。
9月でも全然暑いなみたいな。でも今年はあんなに猛威を振るってた暑さがね、結構鳴りを潜めてる感じはあるんですけ
ああ、でも、さすがにもういいかって感じなんじゃ
ど。
ないかな。
もういいっすね。こっちの体力も落ちてるし、昔より暑さって全然上がってるでしょ？
ああ、そうです
やばいよね、そろそろ。
よ。ええ、まあ、もうみんな、ね、飽きたんじゃないかなって感
飽きるかどうかの問題じゃないと思うけど
じ。
まあ、それともかくとしてですね、この Digin U Next も、今回で99回目で、
そうですね。
次回で100回目になるんですけど、で、私、石山なんですけども、はっきり言うと卒業します。
ちょっと、だんだんね、匂わせはありましたよ
そう
ね。
そうそう。まあ、卒業っていうのか、まあ、おいとまをもらうと言いますか。いうことで、もう、ロンペさんには結構前から打診してて、僕の中ではロンペさんに打診する前にすでに、今年入ってぐらいからもう決めてて、だからね、すごい大物の監督選んだりとか、有名な作品を選んだりとかっていうのは、やっと行きたいなっていう気持ちがあったからなんですよね。
足惜しみ、なんかみたい
出
な。
し惜しみしてる場合じゃねえっつって。で、まあ、100回目で綺麗かなと思うのもあったしね。今、私、神奈川県の川崎市に住んでるんですけど、来年、妻の地元である福岡に移住することになってて、で、そうすると今、私の仕事っていうのが、テレビコマーシャルの美術の仕事をしてるんですけど、まあ、やっぱ東京離れてこの仕事をするのって結構いろいろ厳しいってのと、もう僕が飽きてるんですよね、この仕事に。
そうなんですね。
まあ、飽きたから辞めれるっていうのも結構恵まれてるとは思いますけど、まあ、この仕事自体徐々にフェードアウトして、福岡でやる新しい仕事、事業の準備と、まあ、移住そのものの準備と、あともう一つは妻がやる飲食店の準備っていうのを並行してやらなきゃいけなくて、まあそういう意味ではミッションが多数待ち構えてるんで、でもちろんこの現状の美術の仕事もすぐにはやめられなくて、まあ、もちろん当面は継続していくんで、まあ40に忙しいっていうのと、もう映画はもう好きですけど、あ、もう人生のリソース全部つぎ込まないといけないぐらいかなと思って頑張ってやるんで、まあ、Digin U Next の継続は難しいかなと思いまして、こういう形になりましたということで。
まあね、まあ、それはしょうがないというか、僕でもね、だから、今年ね、引っ越しの時と
そうでし
か、
ょ
ね、全部休ませてもらっ
う。
たぐらいだから、まあ、ちょっとね、難
そう
しいで
ね。
すよね、って感じで。まあ、でも、これで、ね、永遠にやっていこうってわけでもない
まあ
んで、
ね。
ナースケ君だってね、今は休まれてるってとこなん
そうなん
で、
だよ
それ
ね。
はね、全然、皆さんのご予定でってとこだと思いますんで、
今年の映画も全然見てないし、で、僕、ディギンやるとなると、やっぱ徹底的にちゃんとその監督見たいなとかっていう気持ちがすごい強いから、じゃあね、まあ映画はだから家では多分今後も古い映画とか見ていくと思うけど、まあちょっとね、起きてる時間はなるべく移住関係の方に使いたいなっていうのがあります。
まあ、その後、落ち着いた時にね、
そうそう。
どういうふうに、映画にまた見ていくのかと
そう
か、
ね。だから、たまに雑談会とかで出させてもらって、ぐらいはさせてもらいたいなという気持ちはすごいあるんで、まあ、その
あ、
時
全
はまた
然。
よろしくお願いしますということで。
そこはウェルカムなんで、待ってますって感じだし、
はい。
なんだろう、ナースケ君とかも、
そういだ
つ
よ
でも
ね。
ちょいっとできる時間があれ
そう
ば、
ね。
一回だけでも
そう
出て
ね。
もらっても構いませんとか、そ
どんなに忙しい人でも、1時間の時間も取れないとかってことは多分ないと思うんで まあね、そういうことはあるかなという気がしますけど。とりあえずということで。
はい。というこ
はい。
とで、だから、ラスト2回
2
ね。
回目？まあ、
UX。
2個前か。うん。で
今
す
回
ね。はい。
ね。はい。まあ、そこだから、果たしてあと2個はね、何が待ってた
そうね。
は
だから、この後の雑談会も2個、今やろうと思っていることがあって、
ええ。
それの時には、だから、まあ、まとめ的なことを話したいなと思ってて、まあ、今までの握りのこととか、いろいろ話せたらなと思ってるんですけど、とりあえず今日はね、目の前に結構大物が控えてるんで そっちを頑張んなきゃなと思ってるんですけど。
そうですね。だ
うん。
から、今回はだからお題集中って感じだと思
はい。
います。はい。じゃあ、ラス前の、99本目をやっていこうと思いますけど、
おっす。
石山さんとやるのは、先ほどから言ってる Digging U-NEXT という、U-NEXT 配信映画の感想をネタバレ出すという企画となるんですが、今回は石山さんが選んだお題で、夢となります。
はい。
では、この作品の概要を石山さん、よろしくお願いします。
夢という映画は、黒澤明監督の、1990年の作品です。概要を読みますね。日照り雨に見舞われた幼い私。こんな日には狐の嫁入りがあり、それを見たら恐ろしいことになると母に忠告されるが、それでもいつの間にか幼い私は森の中にいる。すると、霧の中から奇妙な花嫁行列が現れて、点点点。こんな夢を見たという書き出しで始まる全8エピソードのオムニバスファンタジー。自然を尊び、文明への警鐘を鳴らす黒澤明の壮年がうかがえる巨匠の晩年を彩る作品となっております。
ありがとうございま
はい。
す。という作品を、見てきたんですが、今回はこの感想を自分論評から話してみたいと思います。
お願いします。
まあ、ついに、日本の巨
ね。
匠、
うん、そう
黒
なの。
澤明監
そう
督
な
さん
の
なんで
よ。
すけど、まあ、世界の黒澤といえばね、黒澤清は一本やったんですけど、過去に
確
ね。
かに。
アキラの方やってなかった。
アキラもやんなきゃ。
なんで、まあ、すごいですよね。世界の黒沢が2人いるってのはすごいんですけど。
そうね、清の方もだから散々アキラの血縁関係なのかとか言われるらしいけど、最近さすがにもう言われないみたいね。
ねえ、
うん。
さすがです。すごいですよね。でも、そんだけね、同じ名前で。
そうね。だって黒沢さんってそんなに知り合いにいるかっていうと、そんなにはいないですよね。一人は俺もいるけど。
僕も高専の時の同じ学科の同級生が、黒
そう
沢くんって
ね。
やつがいて、
そうね。
あだ名アキラでした。
え？あだ名でアキラになるの？それかわいそうだな。黒
最
沢
初
く
な
ん
ん
舐
で
めすぎでしょ、それ。
アキラって呼ばれてるのかなと思って、ああ、黒沢アキラだから
近いみ
か。
たいな。すっごい子供っぽいですね、付け方が。
高一ですからね。
あ、高一で？小学生の付け方だろ、それ。まあいいですけど。はい。
そういう、先ほどの概要でも読んでいた1990年の黒澤明監督
うん。
作で、制作に、ワーナーが入っていて、プロデューサーにですね、スティーブン・スピルバーグ。
うん。今なんか、ちゃんとそれを言おうとして言えてない感じがしたけど。スティーブンじゃなくてスティーブンなんですよね。この
そうなんです
映
か。
画のクレジットではね。
カタカナのね、ク
うん、
レ
そ
ジッ
こがまた
ト。
いい味が出てます。はい。
ちょっとね、気になっちゃったん
今
で。
ね、すごいちゃんと言おうとして 緊張してる感があったけどね。まあいいんですけど。
はい。っ
はい。
ていうね、スピルバーグの名前がある、日米合作、まあ、制作体制の映画だと思うんですけど、まあ、内容はかなり奇妙な8編からなるオムニバスで、 これが、黒澤明自身が見た夢をもとにした8編ということで、映画のタイトルが夢なんですけど、まあ、あれですよね。たまに映画のタイトルに、監督の名前が入ってるやつってあるじゃないですか。ウディ・アレンの影と霧みたいな、そういうの、あるから、だからこの映画も、黒澤明の夢でいいんじゃないかなっていうぐらいの、本当に、黒澤明自身が見た夢の映画だってことだと思うんですけど、トータルの尺は2時間ぐらいの映画で、まあ、8編なんで、まあ、バラつきありますけど、平均すれば1編が、だから15分とか、ね、作品が並ぶことになるんで、まあ、見やすいって言えばすごい見やすい映画
見やす
と、
いですね。
映画で、各エピソードに、タイトルはついてるようなんですけど、これは、映画の本編ではそのタイトルが表示されずに、そのエピソードごとの区切りはただ明確になっていて、それが各エピソードの最初に、こんな夢を見たっていう、まあ、表示と読まれるっていうところなんですけど、これは多分明らかな引用元があると思うんですけど、これは、あれですね、夏目漱石の、短編集で、夢十夜っていう
そうで
作
すね。
品があって、まあ、これは十夜っていうぐらいなんで、10編からなる、まあ、短編小説。これもすごい幻想的な短編集なんですけど、漱石の夢十夜の、各短編の冒頭が、こんな夢を見たで始まるんですね。
そうですね。
で、だからまあ、これの引用かなとは思うんですけど、まあ、ちなみにこの夢十夜の方も、2006年に映画化されていて、映画の方は夢がカタカナになってる夢十夜って作品なんですけど、
確か
これ僕、2006年の東京国際映画祭
に。
で、ワールドプレミアで上映されたやつ見たんですけど、こっちも面白かったっていうか、夢十夜の方は、10編をそれぞれ違う監督が撮っているってい
なる
う
ほどね。
やつで、まあ、黒澤明のやつはもちろん黒澤明が全部、8編全部撮ってるんですけど、まあね、ちょっとこれと見比べるのも面白いなっていう感じはしたかなっていうですね。やっぱ、監督が全部違うと同じ漱石の原作でも、
そうだね。
もちろん全然違うっていうような作品に仕上がっていたんで、
あれ、ロンペさんの好きな実相寺監督とかもやってるしね。
そうです、そうです。実相寺明夫が一編撮ってて、あとね、夢十夜の話になっちゃいますけど、一本ね、天野義高っていう、ファイナルファンタジーの初期の方のイラストレーションで有名な方ですけど、天野義高先生が撮ってる一本があるんです
す
ね。
ごいよね。
あれとかね、あれでちょっとなんか、ファイナルファンタジーの映画見たいなってぐらいの、当時の CG ワークとしては結構よくできてたと思うから、なんかその前のね、にもファイナルファンタジーの映画ってありましたけど、なんかあの方向じゃなくて、これで、
ちょっ
あっちの方向で見たかったなっ
と、それ
て。
は忘れてあげてもらいたいやつです。
当時僕はそう思ったぐらい、なんか面白かったなって感じでしたね。で、まあ、黒澤明の方の夢なんですけど、まあね、まさに夢を映像化したっていう感じの作品で、まあ、オムニバスだから内容はもちろんバラバラなんですけど、まあ、一人の人間が見た夢の映像化なんで、各エピソードに要素として似てる部分とか、重なる部分が出てくる感じなんですね。だからまあ、一人の人が夢、見た夢なんだっていうのも、なんかすごい実感があるし、最初の2編が、子供がメインキャラクターとして出てくる、もので、3編以降 のメインキャラクターは大人になって、まあ、これは主に寺尾聰が、
そうですね。
メインキャラクターを演じるような形になっていって、まあ、要するに、それが、まあ、黒澤明の分身たる存在になっているってことだとは思うんですけど、なんか、この描き方も面白いな、という感じがしたですね。で、まあ、そう、前編を、詳しく語るつもりないですけど、エピソードで言った好き嫌いはあるとは思って、僕らがじゃあ、面白かったというか、気になったところから挙げると、まずは、二つ目の、エピソード、桃畑っていうんですね、エピソードの、まずこれはね、デザインっていうか、ビジュアルが圧巻で、話はそんな大したことなくて、なんか、子供たちが遊んでいて、多分、ひな祭りの時期だと思うんですけど、家にひな人形が飾られていて、その家が多分、桃畑を持つ農家で、なんか桃の木を切ってしまったとか、いうことなんですよね。で、そこの息子である少年が、なんか外に出ると、なんか、その桃の木が切られたことに対して、なんか、桃の精霊みたいな人たちが、常に怒ってて、お前の家は木を切ったんだ、とか、少年に怒ってくるんですね。で、なんか、少年がすごい申し訳なさそうで、まあ、ちなみにその少年は、自分自身もなんかすごい悲しいんだ、みたいなことを、桃の精霊みたいな人たちに訴えると、まあ、精霊たちが、許してくれたのか、なんか、配置についてですね、踊ってくれるんですけど、その配置が、すごい段々になったシャレみたいなところで、まさにその、ひな壇の熱地を、引きで見せるっていう構図になっていて、まあ、まさにだから、ひな人形の、なんだっしょ、リアル版みたいな感じのやつを、すごい引きで見せるっていうのが、コードとして面白くて。で、あとは、そこを、この映画のですけど、まあ、衣装が和田絵美なんですけど、まあ、和田絵美は他の黒澤明作品でも衣装やってるし、今からだと数年前にお亡くなりになりましたけど、亡くなるまで結構映画の仕事をずっとしていた印象はありますけど、そのキャリアの中で、映画衣装のキャリアで考えると、この作品は結構最初の方の作品だとは思うんですけど、まあ、すごい僕らの中でも印象的に残ってるその後の、チャン・イーモウのヒー
ヒー
ローと
ローね。
か、ラバーズとかにつながるような色彩はすでに、あるような感じで見て取れたし、あとその、桃の精霊、たちの顔がなんか白塗りのなん
そうで
か
すね。
能面みたいになってるっていうのも、まあ、ひな人形っていう表現なのかもしれないけど、そこね、そこら辺とか絶妙のなんか気持ち悪さみたいなのもあって、すごいね、見どころだなと思って、この8編の中でも、すごいビジュアル的な屈指のインパクトだなと思って、まずは結構、僕はこの2つ目の話が好きだったっていう感じですね。あと、もう一遍後半のやつで、大人パートっていうか、で、あげると印象的だったやつを話すと、5つ目のエピソードの、カラスっていう作品が、あって、これまた、印象的なんですけど、まあ、寺尾聰が、まあ、メインのキャラクターで、多分彼は画家なんですけど、彼が、ゴッホの、海外の世界に入ってしまうっていうエピソードなんですね。まあ、今年のね、映画版ドラえもんがそういう内容でしたけど、なかなかその、絵の中に迷い込むっていうビジュアルが結構楽しいし、この作品って VFX に ILM がクレジットされてましたけど、もちろん、そこら辺とか、ILM の仕事なのかもしれなくて、まあ、そこら辺は 余裕なのかもしれないですけど、すごいよくできていたと思うし、 しかもその、絵の中で登場するゴッホを演じているのが、マーチン・スコセッシュって
チン
あ
で
るんです す
ね。はい。
ね。っていうのが、まあ、なんかこんなの出てくれたんだって感じで、すごい面白い配役。まあ、ここにも面白い配役いろいろあるんですけど、こことかね、屈指のとこだと思うんで、面白いなっていう感じでしたね。なんかこの絵の中に入っちゃうって、まあ、いろんな映画で、扱われてるとは思うんですけど、なんかその、引きで見せた感じとか、本当に絵の中を歩いているような感じとか、まあ、結構だから、配信で見ても面白かったし、多分映画館で見ると、もっとその、大きなところに人が歩いてるみたいな感じは、多分出るんだろうな、っていう感じの面白さはあったな、ですね。で、まあ、あとは、まあ、このハッペの順番ですね。結構そこにも多分こだわりあるんだろうなっていう感じがするし、さっき石山さんが、概要で読んでくれたところの話で説明あったので、1本目の、ヒデリアメっていうやつなんですけど、あれが、要するに、狐の嫁入りの話で、まあ、つまりだから、婚礼の、列を見るみたいな話なんですよね。で、一番最後のエピソードが、水車のある村っていうやつなんですけど、これは、実は、葬儀の列みたいなやつ、葬列みたいなやつを扱う映画で、だから、結婚式の、列を見るのが最初のエピソードに来てて、最後に、葬儀の列を見るっていう作品が来てて、すごい対比的なんですけど、すごいね、その描き方が、っていうか印象が、その、狐の嫁の、まあ、少年がそれを覗き見てるみたいなやつなんですけど、すごい怖いんですよね。で、それに対して、8本目の、水車のある村の、葬列っていうのは、本来であればそ、僕らの考える葬列ってのはすごい悲しいものだけど、すごい楽しいもので終わるっていう、その対比みたいなやつがすごい面白くて、もちろんそこは意図したところだとは思うんですけど、なんか、一本一本の構成が、結構隣り合ってる作品の関連性みたいなのとかもよく考えられてるな、みたいな感じで、まあ、好き嫌い結構ある。どれが好きとかいうのはあるかもしれないけど、まあ、最初にも言ったんですけど、その夢を映像化してるっていうような作品としては、8本続けてみるのは、特に一人の人が夢って感じはするんで、面白かったなっていう作品ってあったかな、ですね。はい。とりあえず、僕の感想は以上です。では、続いて、石山さんの感想と、この作品を選んでくれた理由もあればお願いします。
先ほども言った通り、この Digging You Next が今回で99回目になって、次回の100回目はロンペさんのセレクトになるので、今回が私の選ぶ作品という意味ではラストになるわけなんですね。だから最後はやっぱこだわりたいなと思ってて、で、それにふさわしい監督はやっぱり日本を代表する黒澤明だなっていうのは結構前から決めていて、で、黒澤明ってことになると私本当に代表作しか見てなくて、で、見てない作品結構多かったんですよ。で、それで、その中でもやっぱタイトルもさ、やっぱなんか最後っぽい方がいいのかなと思ってて、なんか赤ひげとかさ、悪いやつほどよく眠るとかさ、そういうタイトルで最後っていうのもちょっとなと思ったわけなんですけど、で、やっぱ最後、夢ってのがやっぱ綺麗なんじゃないかなと思って選びました。
フィ
そ
ル
れと、
モグラフィー的にも最後の方ですよね。
そうですね、最後から3作目。で、まあ、黒沢にとっても、これ80歳の時の作品だから、ある程度これが最後になるかもって考えはどっかあったんじゃないかなと思ってて、黒沢自身がね。で、そういう意味でなんとなく黒沢監督の一生的な作品なんかなってなんとなくぼんやり思ってて。で、まあ今言ったように、この夢の後、 8月のラプソディとマーダー大王があって、黒澤監督は亡くなってしまうんで、まあ、遺作、晩年の作品と言っていいかなと思うのもあって、最後かな、にふさわしいかなと思ったのと、もう一つは、この夢がオムニバス映画だということは、見る前から知ってて、
も
で、このディギンユーネクストの
う。なるほど。
第2回が僕が選んだ初めての回だったわけですけど、その回がニューヨークストーリーズっていうオムニバス映画だったんで、最初と最後がオムニバス映画になるのもなんかの縁かなと思って、それもいいのかなっていうのもありました。で、まあ実際見てみたらどうだったんだってところをちょっとお話ししていきたいんですけども、今回この夢の話をするために、まず、まあ、夏目漱石の夢十夜読んで、で、黒澤明監督って全部で30作品あるんですけど、そのうち見たことあった作品が8作ぐらいで、で、それを含めて、もう一回見直すって意味でも、見たことない14作品ぐらいを見て、で、さらにその見た8作品も見たんで、この夢含めて全部で22作品ぐらい見たんですね、今回ね。
すごいっす
そんで、ドキュメンタリーがあって、
ね。ああ。
ランっていう映画を撮った時に、あれがフランス資本かなんかで撮ってるんですけど、そのクルーが入ってるドキュメンタリーってのがあって、監督は日本人だと思うんですけど、なんだっけ、ライフワークオブアキラ黒沢かなっていうドキュメンタリー、これすごい面白いドキュメンタリーだったんで、ちょっと今、前はね、ユーネクストにあったんだけど、今なくなっちゃってて、どっかで見れたらいいなと思うんですけど、で、黒澤明についての本を3冊ぐらい、まあ、全部丸々読んだわけじゃないけど、まあ、ざっくり読んで、で、分かったことといって、黒澤明という人には、まあ、3つぐらい要素があって、まず1つは脚本なんですけど、その時代、その時に黒澤監督が言わなきゃと思ったことをテーマに添えて、あ、添えてじゃない、据えて、で、脚本自体面白いものにすることにめちゃくちゃ集中して作るみたいで、まあ、よく脚本合宿みたいなことをするみたいなんですけど、監督自身一人で脚本書いちゃうと一人よがりになりがちなんで、その信頼のおける共同脚本家と複数人で手掛けることが多くて、小国さんとか、まあ、前もディギンで、お話ししましたけども、何さんだっけ、松本清張の時の橋本忍さんと、とかね、菊島秀夫さんとか、まあ、と手掛けることが多いんですけど、みんなで合宿して、もうかなり集中して書くらしいですね。で、もう一つは、その脚本ができて、じゃあいざ撮影に入るってなった時に、まあ、徹底的に準備をする。で、美術セット、小道具の制作もむちゃくちゃ時間かけて、まあ、その経年変化みたいなことを出すのにすごい時間かけることで有名で、で、お芝居の稽古も徹底的にやるらしいんですね。もう役者の拘束をだからかなり早い段階からやって、本読みはもちろんのことを、まあ、リハーサルみたいなことを徹底的にやると。で、あと、ロケ地、いいロケ地見つけるってこともすごく粘るみたいですね。で、じゃあ現場になったら撮るのかっていうと、これはいい天候になるまでひたすら待つっていう ことをすごくやってて、で、まあ、曇り空が欲しいとき、それからめちゃくちゃ入道雲が欲しいときとか、まあ、とことん撮らないらしくて とにかく待つ。で、待ってる間、まあ、みんなで麻雀することとかもあったみたいですけど、そのセットを磨いたりとか、あと、雨だれを作ったりとか、そういうことにすごく時間かけるみたいで、そのセットにちゃんとそこに人が住んでるたかのようにすることにすごく時間を費やすみたいですね。で、それをスタッフ、美術のスタッフだけやるんじゃなくて、みんなでやるらしくて、黒沢自身も雑巾がけとかやってたみたいですね、赤ひげのセットとか。で、そういう非常にビジュアリストの面があって、理想のビジュアルを達成するために、そういうなんかリソースを惜しむような人では全然なかったみたいですね。まあ、それは話聞いてると、そりゃそうでしょって思うかもしれないけど、やっぱり現代の撮影だと難しいようなことも、でも当時だって多分難しかったと思いますけど、時間かけるってことは、それだけ人件費もかかって、お金もかかるんで、まあ、黒澤明が映画撮るってことになると、もう、 イコール莫大な金がかかるってことになっちゃうっていう状態だったわけですよね。で、最後の一つは、その撮影部、美術部、録音部とかの技術パートと、初期の作品の頃からずっと一緒のスタッフに囲まれてる、まあ、フル女房たちみたいな感じで言ってたみたいなんですけど、黒沢組っていうのは非常に強固なチームワークがあって、晩年の黒沢組ってもう一人の人間かのように動けるようになるまで、なんか黒沢組っていうのが黒沢明イコールみたいになるまでとことんやってたみたいで、で、撮影終わったらみんなで毎晩宴会するみたいなこともしてて、だから相当パワハラみたいなこともあったんでしょうね、きっとね。でもそれについてこれる人しか残らなかったんじゃないかなと思ってて、まあそういうこと自体の良し悪しっていうのは現代の我々から見るといろいろ言いたいこともあると思いますけど、まあ実際当時はすごいチームができてたっていうのは事実だと思います。で、こういうことによってテーマ性とか脚本の斬新さとか映像面とか美術とか衣装とかで音響もすごいこだわるんですよね。で、俳優の演技に関して、まあ、芸術性とエンタメ性を両立しているすごい希少な映画監督だと思ってて、こういう点では俺、その小津安二郎とか溝口健二とか、まあ、成瀬みきおとか黒澤明にとっての、まあ、先輩たちをも凌駕している部分も多々あるなと今回見てて思いました。だから今回たくさん黒澤作品連続で見てますけど、やっぱどの作品見てもかなり面白かったなと思ってて、じゃあこのお題、夢、どうだったかっていうと、黒澤明の作品群の中では、かなり凡庸な作品だなと思って、正直驚いたところもあります。で、もうちょっと細かく話すると、まあ、これ全8話あるわけなんですけど、一つ一つのエピソードのクオリティにかなりばらつきがあると思ってて、具体的に言うと、エピソード1の日照り雨、これ文句なしに最高だと思ってて、で、エピソード3の雪嵐と、エピソード7ですね、帰国っていう作品があるんだけど、この辺は結構ひどいなと僕は思ってて、で、これ、まあ、夢を、黒澤監督が見た夢だから、脚本云々言うのは野暮っていう感じもあるかなと思うんだけど、僕は単純に本当に見たのをそのまま撮ってるんじゃなくて、見た夢をベースに作品にしてるんじゃないかと思うんですけど、とにかく脚本をちゃんと、その見た夢その通りにしなくても面白く作るてるはずだと思うんですよね、監督。あれだけのこだわりだから、ただただ見た夢を本当に撮影してるわけじゃないと思ってて、で、そういう意味で言うと、クオリティはあんまり良くないと思ってるんです、このエピソード3と7。で、なんでこういうことになっちゃったんだろうなと思うんですけど、エピソード8の水車のある村は、ロケがまず良くて、で、さっきロンペさんもおっしゃったように、その葬列の、振り付けが非常に良くて、で、振り付けがいいってことになると、さっき言ったエピソード1の日照り雨も、振り付けが抜群にいいお話になってて、で、結局この2つのエピソードって、両方とも振り付けがいいってことになると、そのダンスチームの、舞踏集団菊の会っていうのが、結局素晴らしいんじゃねえかっていう 思ってて、黒澤監督の、まあ、そのビジュアリストの面が出てるとこもあると思うけど、菊の会の人たちの動きとか、キレとかが結局いい作品なんじゃないかなっていう、元も子もない話がありまして、だからそれでちょっと この話が終わると、あれなんで、ちょっと見方変えて、もう一度この作品を振り返ってみると、まあ、さっきの夏目漱石の夢十夜の話ありましたけど、漱石の夢十夜も単純にエピソード並べてるだけじゃなくて、その10個のエピソードの並びとか結構計算されてまして、で、この黒澤監督の夢もその8エピソード並びが、まあ、さっきロンペさんもおっしゃったように、並びがちゃんと、ランダムにやってるわけじゃなくて、その、対になってるエピソードがいっぱいあって、1、2、エピソード1と2が、まあ、少年期になってて、4、5で青年、壮年ってなってって、8で、まあその最後の葬列になるんですけど、まあここに老人の笠智衆が出てきてて、で、その村自体が、まあ死後の世界みたいな感じで、描かれてるわけなんですけど、誕生から死に向かっていくっていう流れももちろんそうですし、エピソード1、2が踊りで始まって、 で、3と6が、死の危険を描いてる。で、4、5は死者と会うことを描いてて、で、7と8でまた踊りって構成になってて、で、その真ん中を境に鏡みたいな対称の構造になってたりとかして、結構理性的な流れができてるなと思ってるんですよね。で、結構やっぱりそういうふうに、ただただ見た夢を描いてるわけじゃないんだろうなっていうのは僕は思いました。で、もう一つ、これ、いろいろ黒澤明のその夢とかの記事とかを見ててる、その中にあって、ノートで書いてる人がいて、すげえなと思った記事があったんですけど、藤谷さんっていう方が書いてるノートなんですけど、これ、タルコフスキーとの関係を書いてて、これ面白いのでちょっと紹介させてほしいんですけど、黒澤明って人は、その世界的に有名になって、ずっと対策を取ってきて、ずっと順調に来た人かと思ってる方がいるかもしれないんですけど、それは全然違ってて、1950年の羅生門が世界の映画祭でものすごい反響があって、これすごい人がいるってことになったんですけど、国内では全然評価されてなくて、実は。で、世界の名だたる作家の方から先に評価されて、で、逆輸入的に日本で評価が上がったっていう部分があるんですね。で、それで生きるとか、七人の侍とか撮るようになるんですけど、で、用心棒があって赤ひげと来たとこで、で、国内で撮影するのが難しくなってくるんですね。それなんでかっていうと、1960年代の後半にかけて、映画産業自体が斜陽になってきたっていうのもあって、あと、黒沢監督の組がさっき言ったみたいに非常にお金使いますから、それでちょっとこの人にはやっぱ任せられんみたいな感じになってくるわけなんですけど、でも、世界では黒沢監督は有名な監督なんで、どうして最近新作撮ってないんだってことになるわけじゃないですか。で、それでどうなるかって言ってたときに、海外資本で映画撮るってことになってくるんですよね、当然ね。でも、それも順風満帆じゃなくて、トラトラトラとか、暴走機関車とか、何本かの失敗した海外作品っていうのがありまして、これちょっと気になる人は調べてみてもらうといいと思うんですけど、それで、アメリカの資本が入って、影武者とか、あるわけなんですけど、僕が、じゃなくて、その藤谷さんが書いてるので、重要なのが、ソ連に行って撮ったデルス・ウザーラっていう作品があるんですね。で、この時、どうやら、タルコフスキーと出会ってるらしくて、かなり仲良くなってるみたいなんです。で、タルコフスキーって、黒沢よりも22歳若いわけなんですけど、黒沢監督はタルコフスキーのことを私の息子とまで言って可愛がってたらしくて、で、そんなタルコフスキーが54歳という若さで亡くなってしまうのが1986年なんですけど、その4年後に完成したのがこの夢じゃないですか。だからこの作品は密かにタルコフスキーに捧げてるんじゃないかっておっしゃってて、で、いろいろ共通点があるんだというふうに書いています。で、私がすごく面白いなと思ったのは、1972年にタルコフスキーが作った惑星ソラリスっていう映画の、冒頭のあるカットが、この1990年の、黒澤監督の夢のラストのあるカットにめちゃくちゃ酷似してまして、で、これ僕も印象に残ってるカットなんですけど、これ言わない方がまあいいかなと思うんですけど、このノートを読んだ時に、わーすげえって思ったんですよね。で、これまだおまけがありまして、で、そのカットって、で、実は溝口健二監督の1951年の「武蔵野夫人」っていう映画があるんですけど、そこの冒頭のカットにもめちゃくちゃ酷似してるんですね。で、ほぼアングル角度が違うだけでほぼ一緒じゃねえかっていうカットがあって、で、この溝口タルコフスキー黒沢の流れってすげえなと思って素直に感心してしまった。で、明らかにタルコフスキーって溝口健二に萎縮してますし、で、黒沢監督はそのタルコフスキーの思いもあったりとかして、溝口健二の作品見てないわけないんで、まあ、意図的にあのカットはやってるんだろうなというのがあります。で、それは多分、それ3つとも映画見るの難しいと思うんで、まあ、だからその黒澤明の夢っていう作品の、エンドクレジットのカットがそれに当たります。で、もし見て、へえと思った人は、その、 まあ、惑星ソラリスはまだ見やすいかな。見るといいかなと思いますね。溝口監督の武蔵野夫人は見るの難しいかもしれないんで、これかって思ってくれるといいなと思います。というわけで、この夢という映画、数ある黒澤明の名作を後回しにして見るほどの作品ではないかもしれないけど、まあでも巨匠の晩年っていう作品っていう意味では、まあこの後の8月のラプソディとか、まあだだよと合わせて見るのはいいかもしれないなと思いました。という感じです。
はい。ありがとうござい
おい。
ます。まあ、あれですね。武蔵野夫人は多分、画面を見たいだけであれば、普通に YouTube で見れるとは思い
あ
ま
る
す
か
け
も
ど
ね。
ね。
はい
はい。
はいはい。だとすると、武蔵野夫人の最初の、スタッフの名前とか、キャストの名前がバーッと出るところの最後に、あ、違う、ずっと出てるかな。溝口健二っていう監督名が出るところにな、あの、出てるカットですね。でも、スタッフロールの間ずっとその映像流れてるかな。どっちか忘れましたけど。水車のある村のロケ地、すごい行きたくなるんですけど、
京都とかですかね。
いや、あれは長野の
長さ。
安曇野にある、大王わさび園ってとこで、
おお。
で、未だにあの水車は、そのまま残してあるみたいです
そう、
ね。
なんか、それは知ってたんですけど、どっかにあるっていうのは知ってたんですけど。
そうそう。なんかね、宮崎駿監督と黒澤監督の対談が、90年代に NHK で企画であって、で、それ YouTube で見れるのと、あと、それをまとめた本、映画とは何かって本も出てて、そこで宮崎監督もあそこはすごく良かったっていうことを言ってた。で、黒澤監督がその時のエピソードをいろいろ話してたりとかしてね、そういうとこもほっこりしていいですけど、あのロケ地見つけた時点でもう勝ちだよねっていうさ。
あ、いいですよね。印
め
象
ちゃ
に
くちゃ
残っ
いいで
て
す
る。
ね。桃源郷みたいなね。ロンペさんって、黒澤明監督の作品って、今までってどうなん？
10本ぐらいしか見てないかも。あとは、同じやつを見てる
何
気
回か
が
見
した
り
ま
と
す。
かね。
この間も天国と地獄をまた見ちゃったし。
今だって、もうすぐなんだっけ、デンゼル・ワシントンのやつがあるんでしょ？
あ、いや、もう配信してるん
あ、
で、そ
配
れ
信して
の、
んの？あれ。
そうそう、それの前に見直したんですよ。なんで、また同じやつ見てるなと思ってるのは見てました。
俺、何気に黒澤明監督のベストを上げていくと、なんだかんだ言って一番好きなの天国と地獄かもしんない。でも、僅差での野良犬かな。
あ、でも、ライブもいいっすね。
野良犬はめちゃくちゃいいね。で、用心棒をすごく俺は盲信してたんだけど、今回見直してみたら、なんか他のやつほど良くはないなと思った。
若い頃見てすごい面白かった記憶があるけど、
そうね。でも結構さ、黒澤監督って、原作にしてる作品結構多くて、で、はっきりと言ってるわけじゃないけど、用心棒の元ネタって、ダシール・ハメットの血の収穫なんだよね。あれは、もうその、対立してる2つの勢力がある村で、もう村自体が荒廃してしまってるんで、そこに流れ者がやってきて、その2つの勢力と同時に戦うんじゃなくて、それぞれを戦わせて消耗させていくっていう話になってて、血の収穫はまさに、まあ、それは流れ者じゃなくて、それは依頼されてくる、なんだろう、保険の外、なんか検査員みたいな、オプって呼ばれてる人が来るんですけど、結構黒澤監督の面白いところって、さっきの天国と地獄もそうなんだけど、もともとの原作から、いい部分だけ抜いて、あとは自分で作るんですよね。天国と地獄は、エド・マクベインっていう人が書いた、キングの身代金っていう話ですけど、これ、インタビューでも言ってるんだけど、エド・マクベインの作品の中では、キングの身代金って一番面白くないって言ってて、本 当しょうもない話なんだって、黒澤監督言ってて。で、誘拐して身代金を要求するんだけど、間違った子供を誘拐しちゃうんですよね。 でも、だから、自分のと関係ない息子だから、身代金払う必要ないんだけど、でも、払わなかったら殺すって言われたら、やっぱ、払わざるを得ないよねっていう、それは恐ろしいことだよねっていう、そういうことがまかり通ったら、世の中もうむちゃくちゃになっちゃうよっていうことを、黒沢監督は、キングの身代金を読んで、思って、それを映画にしようとしてる。で、原作よりも、一重も二重も、練られた脚本になってて、すごい好きな作品ですね。だから、こういうことをするよね。だったらこういうことになるよねっていうところをちゃんと原作通りやるとかじゃなくて、原作から膨らまして、いい作品になってるし、お芝居も素晴らしいんで、すごく好きな作品。デンゼル・ワシントンの方がどうなってるかは知らないんですけども。
まあ、でもあれも、エド・マクベイの再映画化ではなくて、明らかに、
天国と地獄の。
天国と地獄のリメイクっていう感じだけど、まあ、その通りやってるわけじゃないっていうところが、どこの要素を持ってきてるかっていうところは、なるほど、ここを持ってきたんだ。
なるほどね。
ところ、は面白かったですけどね。
あれって結構僕が住んでる横浜とか、川崎とか、あ、横浜かな、ほとんど。小金町とか出てくるんですよね、あの映画って。で、あっちの江ノ島が見下ろせる、今、スラムダンクの聖地で有名な鎌倉高校前とかもロケ地で出てきたりとかして、すごいね、楽しいんですよね。
ご飯パですね。
そうですね。だから今回見直してみると、黒沢組って呼ばれる俳優さんたちも、ものすごく繰り返し黒沢さん監督の映画に出てて、そういうおなじみの顔を見るのも楽しみの一つで、で、黒沢監督といえば三船敏郎、それから志村貴なわけですけど、この2人はもちろん素晴らしいんですけど、それ以外にも、僕がすごく好きなのが、藤原鎌足さんとか千秋実さんとかですね。で、この2人は、まあ、有名なので言うと、まあ、全部有名なんですけど、隠し砦の三悪人っていう作品で、まあ、しょうもない農民2人。後に、スピルバーグが気に入って、スピルバーグ、ジョージ・ルーカスか、が気に入って、C3PO と R2D2 にしたことで有名な話ですけど、あの2人は、まあ、常連中の常連で、ほとんど、半分ぐらいの作品に出てるんじゃないかなと思いますけど、まあ2人ともいい味が出てて、今回見てみると、今まであんま意識してなかったけど、あ、ここにも出てらみたいな感じの人たちがいっぱいいて、そういうのを見る楽しみもあるんですけど、この夢にはあんま出てないんですよね。夢に出てる黒沢組の人って、まあ、堺幸男、それから逗子義孝は出てるけど、あと、本間綾子さんも出てるかな。それぐらい？晩年、だから、デルスーザーラ以降、かなり変わるんですよね、顔ぶれが。だから、デルスーザーラが、すごく、黒沢監督の中でも、なんて言うんだろう、境界線になったような作品になってて、あれはソ連の映画だから、ユーネクストに唯一ない映画なんですよね。それ以外の29本の映画は全部ユーネクストにあるんだけど、デルス・ウザーラだけダメなんですよ すげえ、残念なんですけど。はい。あれはもうほぼじゃない、全部か。ロシアキャストでやってる映画で。キャメラマンだけ斎藤孝夫さん連れてってんのかな？違うか。中井さんを連れてってんのかな。ちょっと忘れましたけど。黒沢組もね、並べてってみるとね、本当後半固定されていくっていうか、初期、 だから、羅生門ぐらいまでは結構いろんな人がやってるんだけど、カメラマンはもう、ほぼ野良犬ぐらいから固定のチームなんですよね。で、音楽も早坂文夫さんがやってるんだけど、生き物の記録を取ってるあたりでなくなっちゃうんですよね。早坂さんもかなり若い時に亡くなってて、その後弟子だった佐藤勝さんがやってるんですけど、結構黒澤監督って、その音楽の人に、デリカシーがないというか マーラーみたいにやってくれとかって言うんですって。そしたら、じゃあマーラーの曲使えばっていう話になるじゃないですか。で、かなりの音楽家を怒らせてます。そうね。でも、大砲っていうんですかね。緊迫した画面に、のどかな音楽流したりとかね。それこそ、エヴァの監督、誰でしたっけ？あ、庵野さんとかね。庵野さんはいろんな作品をオマージュしてそういうのを使ってるんでしょうけど、有名なので言うと、野良犬っていう、さっきもかなり好きな作品だって言いましたけど、のかなり緊迫したシーンで、野原だったかな。のどかなね、ピアノ曲流したりとかしてるのもあって、かなりやっぱ先進的な人だったなと思いますね。
まあでも今回の夢は、まあ、作品としての評価は日本では特に高くないと思うんですけど、やっぱり僕はその後の日本映画に与えてる影響はすごい感じたっていうか、もう一番今回見て感じたのは、あれですね、北野武の一時期の映画の絵の影響はすげえあるなって思ってて、特に、ドールズとかのあたりの北野武映画への影響は、ここら辺からあるんじゃないかなっていうのは、すごい感じてましたね。
あれが似てると思った。結構、黒澤監督って花を多用するとこがあって、で、美術の人が一生懸命道端に植えてるんだけど、やっぱ植えてるようにしか見えないお花って結構たくさんあるわけですよね。そここだわんないのかい、あ、こだわってあれなのかもしれないけど、結構、たけしの映画見てても結構それ感じるときあって、さっき植えたな、この花みたいなのがよく出てくるんだけど。まあ、それこそね、この夢っていう映画には信じられないぐらい、ちょっと違和感のあるお花が出てくるんですけど あれはわざとなんですけどね でも、もうちょっとなんとかならんのかいみたいなとこは正直あったかな。
美術はなんか、面白いっちゃ面白いですけ
面白
ど。
いですけどね。
キャスティングとかもな、なんか、出てんの、クレジット見ないとわかんないところもいっぱいあるし。
前にこの Digging You Next でロンベさんと話したことあるけど、その映画における雨、印象的な雨多いんですけど、黒澤監督は雨とか雪とかを使うこと非常に多いですね。
この中でもね、夢の中でも出てきます。
そうですね。まあ、それこそ日照り雨だったりとかするわけで。羅生門の雨、それから七人の侍の雨はやっぱり印象的だし、僕がちょっとすごいなと思ったのは、赤ひげに出てくる雪の表現ってすごい良くて、ロンベさん赤ひげ見ました？
見た、確かに。結構。
すごい代表作なんだけど、なんか長いのもあってあんま見る気しなくて 今まで見てなかったけど、今回初めて見たんだけど、すごい良くて、ちょっと赤ひげの舞台になってる小石川診療所っていうのが実際にあった場所なんですけど、黒澤監督の生まれた家っていうのが小石川にあるらしくて、ちょっと赤ひげの診療所と、この夢に出てくる冒頭の日照り雨に出てくる黒澤監督の生まれた家とおぼしき小石川の家 ちょっと似てるなと思うんですよね。なんか幼少期の思い出とかがああいうとこにあるのかもしれないですね。そんなとこ？そうだ、黒澤監督といえば、さっきビジュアルの話に出ましたけど、その絵が上手で、 その黒沢監督が撮影に入る前にたくさん絵を描くんですけど、その絵自体が評価されて、なんかフランスで個展とかやってたりするんですけど、画集も出てますよね、その。でも監督は別にうまい絵を描こうとしてるわけじゃなくて、そのスタッフにこういうシーン撮るからねっていうのを伝えるためだけに描いてるから、まあそこがまた良かったりするんでしょうけど。
そう、僕が言った、その、なんだ、さっきのひな壇みたいな、その絵は、なんか見たことあります
あ、そうですね。この夢とか、マーダ
ね。
ダヨとかの絵は結構、あ、ランもそうかな。有名で、それ自体の画集とかも出てますしね。ラン。ランもすげえいいんですよね。見ました？ランって。
あ、見てないっ
見て
すね、
ない。
多分。
じゃあ見て。ランはシェイクスピアのリア王を元にしてるんですけど、同じシェイクスピアのマクベスを元にした蜘蛛の巣城もありますよね。だ結構僕、最後だからシェイクスピアの映画ってのもいいかなと思ったんですよ。でも黒沢監督のシェイクスピアはその2つだけど、どっちも見たことあったから選べなかったんですけど。残念。ランだったらめちゃくちゃ話せたのになと思って。
そういうのはいっぱいありますけどね。
まあそうですね。ランも和田恵美さんですよね。っていうか、ランと夢だけじゃないですか、和田恵美さんがやってんのって。そうかな。
だから、だから、和田恵美がそこら辺からしか映画の衣装やってないですよ、た
あ、そっか
ぶん。
そっ
その
か。
と、え、キャリアの映画衣装としては、キャリアのスタートあたりだと思うんですよね。
あとね、舐めてた映画だと、8月のラプソディってこの夢の後に撮ったやつ。これは娘さんの和子さんが衣装やってると思いますけど、8月のラプソディすげえ映画で、正直夢より全然こっちの方が良かったなと思ってて。まあラストシーンが特にすごいんですけど。見てー。そう。8月のラプソディはすごいんだよな。リチャード・ギアも出てますしね。
なるほど。特殊上映をやらない感じなんだ。
黒沢監督の特殊上映、2年ぐらい前にやってたみたい？生誕何周年とかでやってたんじゃないですか？あ、あれって三船さんの生誕何周年かな？わかんない。でも、黒沢監督と三船敏郎って10歳差だから、1910年生まれと1920年生まれだから、そういう生誕祭みたいのあると、大体同じ年になりがち。
出てた方がいいんだよなと。いや、なんか、午前10時とかで来る作品はあるんですよ。なんか、
そっ
そ
か
の。
そっか。
だから、その、そっから漏れてるやつって、やっぱ特集上映とかでしか来てこないから、劇場でなかなかかかりにく
そうね。
いですよね。劇場で見るとまたね、評価が上がるやつとかね、あるんですよ
り
ね。
そう。羅生門とかね、あのクソデカセットはね、やっぱり映画館で見たいなってちょっと思いますね。
こうだから若い頃に七人の侍をそのテレビ画面で見て、よくわかんなくて、これがすごいのかとか思ったけ
そう
ど、
ね。
近年になってその音を良くしたバージョンを午前10時で見たときに、確かにすごいって思った やっぱ、
最近また
環境にもよると思うんですね。
もう一回音を良くしたんだよね、最近ね。で、ちょっとツイッターで話題になってたけど、その三船敏郎の、まあ、例のセリフってのがあるんですけど、そこが特にひどいんだけど、今回 U-NEXT で見たやつは結構聞き取れて、で、当然その部分みんなが気にするんで、三船七人とかで検索するとそのセリフのとこがちゃんと出てくるんで、文字で読んでください。
まあでもね、数年のバージョンでもまあまあ良くなったかもしれないね、なんか
でも俺思うけど、
ね。
すべてのセリフが聞き取れるってのも変な話で、
まあそうですよね。
日常生活送ってて聞き取れないことも多いし、しかも昔の人のセリフだから、その昔、今はない言葉とかも使われてて、それがわからないって当然だから、俺全部が全部わかんなくてもいいと思ってるんですよね。
まあそうですよね。
と思ってたら、黒沢監督にしたインタビュー、これね、原田雅人がインタビューしてる本があって、黒沢明語るっていう本なんですけど、これに、 まあ、生前の黒沢監督のインタビューで、字幕つけた方がいいと思うねって書いてあった。監督が言ってんのかいと思って。なんか当時の録音って、ちょっと細かい話になりますけど、光学録音ってやつなんですね。そのオプチカルプリントするときに、そのフィルムにその音の情報を焼き付けるんだけど、たまにその録音してる画面とか見たことある人はわかるかもしれないけど、波形になってるんですよ、声のところが。で、そこがやっぱり何回も何回もフィルムで回すと、どうしても劣化してくるんですよね。で、今はっていうか、今はもうデジタルになってるけど、その後の段階では磁気録音になってて、それはそんなに劣化しないとかあるみたいですね。だからやっぱり当時の録音だから、やっぱある程度しょうがないんだろうなっていうのもあるし、そんなに言わないでっていう。言うてこの夢に出てくる柳智宗のセリフも結構聞き取りにくい部分はあるけど、でもまあ、ああいうさ、おじいちゃんだからさ、聞き取りにくいのは当たり前だよねと思うんだよね。
ああね、ミッチはまあ、他の作品でもあんな感じ
そもそもね。
です。
でも今回見たらもう、まあ、志村たかしも結構聞き取りにくい、生きるとかね、あるけど、まあ、生きるはそもそもボソボソ喋る人っていう設定だから当たり前なんだけど、特にひどいのはね、左墨前でしたっけ？左墨前さんかな？と、あと藤原鎌足さんとかも、もう聞き取らせる気がないセリフ。白痴の左さんとか、藤原鎌足さんはあれかな？だから、隠し撮りでの三悪人とかは本当ひどいですね。セリフ聞き取らせる気が全くないっていう。はい、以上になります。危険を察したので終わります。
まあ、でもね、まあでも、どっかではまとめてみたいけどっていうところだったんで、まあ、
ユーネク
石
ス
山
トで
さん
見れ
は
ますよ、
ね、
だから。ぜひ見て。
それをやったってことですからね、今回ね。
どん底とかね、こういう機会でもなきゃ見なかったかもしれないけどね、どん底も良くて、
昔見たかな。
見ました？あれこそ本当にロンペさん好きな舞台っぽい映画というか、
あ、そう、舞台を、
そうですね。
舞台化されたやつを見比べるために僕多分映画版見たなと思うんです
な
よ
る
ね、
ほ
多
ど
分
ね。
ね。そのタイミングで多分見た。
あれは戯曲なのかな？ゴーリキーっていう
そうです
人
ね、
のどん底が元になってるっていうか、もう原作でしょうね。
あれも、寺さんがやったのかな？なんか、それのタイミングで僕は映画版も見たような気がす
そうね。
る。
その、アルクス、あ、えっと、デュマ。デュマのモンテクリスト伯元にした悪い奴ほどよく眠るも良かったし。あと、最近ほら、ドラマになったでしょ？ドデスカデン。
ああ、駆動考えたやつです
山本周五郎の季節の
ね。
ない街。あれも子供の頃、そんなに何なんだこの映画と思ってたけど、今見たらいいですね。どうですか、でもね。いい映画でした。
だから、そういうタイミングタイミングではあるとは思うんですけど。
まさしく。
まあ、僕は見てないやつがまだまだたくさんあるんで、そういうね、なんか、あ、これここで見てみようってタイミングで、見ていこうとは思うので、まあ、そ
そう
の
ね。
中で一本、まあ、夢を見れたんで、よ
そう
かった
ね。
かなって。
三船敏郎のデビュー作、黒沢組のデビュー作である、酔いどれ天使を今年なんか舞台化してるみたいで、なんかアイドルの人がやってるみたいなんで、そういう入り口ももしかしたらいいかもしれないですね。最初、三船敏郎って撮影部になりたかったらしくて、で、黒沢監督に、じゃないな、その前の銀嶺の果てに出た時か、谷口監督かな、に、この一本だけ映画に出たら、あと、撮影部として雇うからって嘘つかれて、まあ嘘じゃなかったんでしょうけど、出たらあまりにも良かったんで、絶対にあいつを撮影部に戻すなって言われて、そのまま俳優になったらしくて、かわいそうだなと思いますけど、まあかわいそうでは全然ないですね。
ねえ、
はい。
まあ、サインサメ入れてるんで。
そう、その、照明部じゃなくて撮影部になってた未来だったらもう、黒沢監督もこんなに世界的な 監督にはなってなかったと思うんで、人生って分かんねえなって思いますね。
まあ、ちょっとね、これね、西山さんのね、選択作品としては最後だったん
ほ
で。
んまやで。
ああ、まあ、世界のプロサーできてよかったかなって。
ですね。
はい。な感じですかね。はい。というわけで、DBU NEXT と今回は、夢の感想会でした。シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
よろ
す。
しくお願いします。